ゴスペル風の響き、ゴスペルのご馳走いただきます。今日もオリジナルゴスペル風の響きの歌をお届けいたします。
ところでおじろさん、
はい、
今日は4月7日ですね。
何かあったの？
今日はですね、
はい、
何の日か知ってますか？
誰の誕生日かな。
誕生日は国際デーにならないですね。
今日はですね、
1994年のルワンダにおけるジェノサイドを考える国際デーです。
ジェノサイドって何？
あのジェノサイドっていうのは大量虐殺、民族浄化のことを、簡単に言うと、言います。
そうなんだね。
はい、
カルちゃん、
はい、
ルワンダといえば、
はい、
最近うちの教会にルワンダ出身の人が来てるよね。
そうなんですよね。
ルワンダって何が起こったのかな、はい、
そうなんです。じゃあ、今日はルワンダにおけるジェノサイドを考える国際デーということで、ちょっとそのことを、ルワンダのことをお話ししていきたいと思うんですけれども、
はい、
今日の1曲目の紹介をお願いします。
はい、作詞作曲イスラエルさん、勝利を得よ。
おじろさん、
はい、
今日はルワンダのことを少しお話ししたいと思うんですけれども、
はい、
おじろさんはルワンダの映画って見たことありますか？
うん、ルワンダの映画があるのは知ってるんだけれど、うん、なんか悲しすぎてちょっと見れないんだよね。
あ、でも名前だけとか聞いたことあります、
う
ん、ホテルルワンダとか、
うん、そうそうそう、
ルワンダの涙とか、
涙とかね、
なんか、うん、現代聞くと全然ちょっとルワンダの涙とかは、うん、全然違う題名でびっくりするんですけど、うん、私ですね、うん、実は以前教会でアフリカのことを調べるお仕事をすることになった時に、うん、あんまりっていうか全然アフリカのことを知らなかったので、うん、でこう映像で見たらこう早くわかるかなと思って、うん、それで実話に基づいたルワンダのことが描かれている映画を見ようと思って、私悲しいこととかそういうのとか何も知らなくて借りちゃったんですよね、うん、DVD、うん、そういうね、見てびっくりみたいな、
うん、
そんな感じだったんですね。
重いよね、
うん、それでこういろいろ調べたんですよね、
うん、
でこの映画はルワンダの涙っていう映画とホテルルワンダっていう映画なんですけど、
うんうん、
でこの映画はジェノサイド、
うん、
大量虐殺とか民族浄化を扱った映画なんですけど、うん、ずっと前にこのラジオで、うんボスニア・ヘルツェゴビナの紛争のことを話したんですけど、
ね、うん、
すごい、大城さん覚えてますか？
覚えてるよ
で、その時クロアチアが EU に加盟したっていう話が出たんですけど、クロアチアって旧ユーゴスラビアの国なんですよね、
うん、
ちょっと分かりにくくなっちゃって申し訳ないんですけど、
うん、
この旧ユーゴスラビアなんですけど、
はい、
ルワンダでジェノサイド、大量虐殺、民族浄化が起こった時と同じぐらい、うん、まあ、ちょっと1年ぐらい差はあるんですけど、でも同じぐらいの時に、うん、このボスニア・ヘルツェゴビナのスレブニッツァっていう場所でも、ジェノサイドが起こったんですよね、
うん。
それで前にラジオでお話ししたんですけれども、
うん、
この事柄をお話ししていきたいと思います。じゃあ次の曲お願いします。
はい、作詞、作曲、フィベ、ヒロタさん、すべての民よ。
すべての民よ。
撮りたいと思うんですけれども、
うん、ルワンダで起こったことね、
はい、簡単に説明します、うん、あのルワンダの国にはですね、土族っていう民族と靴族っていう民族がいます、
うん、
でどう違うかっていうと、まあ、土族の人の方がすごく人数が少ないそうです、
うん、
で土族の人の方が靴族の人よりも顔が細くて背が高いそうです、
うん、
で、あのもちろん両方同じルワンダの国の人なんですけれども、それであの1918年以後、ルワンダではあのベルギー植民地時代がありました。でこの時期ですね、あのベルギーの人によって少数派の土族が中間支配層にあの置かれたんだそうです。そうするとあの同じルワンダの人なのに靴族の人からしてみたら、いつも土族の人があの自分たちの上にいるような感じになっちゃったんですね。でその辺でもすでに靴族の人と土族の人たちの間には隔たりができてしまったということなんですけれども、その後ですね、土族の人とベルギー当局の関係が悪化して、で1961年、ベルギー当局はクーデターを行って、王政に関する国民投票を実施して、初代大統領に靴族の人が就任しました。でその後1962年にベルギーからルワンダは独立しました、
うん、
で1973年ですね、ルワンダクーデターが起こって、靴族の人があの第2代大統領に就任すると、そこから土族の人に反するこう動きがどんどんひどくなっていったんですね、
うん、
で土族の人は難民として近隣諸国に逃れたりとか、そういうことがどんどん起こっていって、そしてもうどんどんどんどん靴族の至上主義が強まっていきました、ね、その後1994年4月に靴族の大統領が暗殺されてしまったことをきっかけにして、政府と暴徒化した靴族による土族と穏健派靴族に対するジェノサイド勃発しました。あの土族の人と穏健派の靴族の人たちがたくさん殺されてしまったんですね。でこれがルワンダにおけるジェノサイドです。
悲しい出来事だよね。
そうですね、うん、こういうこうルワンダにはこういう歴史があるっていうのは私もずっと知らなかったんで、
うん、
あのこう調べてびっくりしたんですけれども、
はい、
じゃあ次の曲お願いします。
はい、作詞作曲ダビデ前田さん、 You are my healer。
praise you, Lord. You are my healer. I praise you, Lord. I love you.
おじろうさん、
はい、
さっきの話の続きなんですけれども、うん、私はルワンダのことをいろいろ調べたりして、うん、でルワンダの映画も 見たんですけれども、うん、その時ですねすごく心が痛んでですね、うん、こう泣きながらルワンダの方のルワンダの国の方々の心の癒しのためにすごい祈りました、うん、でルワンダの方々がこう教会に来て癒されますようにとかすっごい祈ったんですね。
ね、
はい、
今ね本当にまさかのルワンダの方がね
来
てらっしゃるってすごいですよね。
そう本当にだから、うん、ルワンダ出身の人が今私たち のうちの教会に来てくださってて、ね、私すっごいびっくりしてすごい嬉しかったんですよね、うん、
私もだ。
はい、うん、でなんか本当に神様は私たちの祈りを聞いてくださって真実で、で教会に神様のご計画があるんだなっていうことで私はすごく感動しました。
感動だよね、
うん、
本当によかった。それでは次の曲です。作詞作曲小畑めぐみさん、時にかなって美しく。 かおりちゃん、
はい、
髪の毛ツルツルだね。
そうなんです。
もしかして美容室に行った？
そうなんです。今日収録してる日って4月5日で、収録してる日がちょうど4月5日のヘアカットの日だそうなんです。
ヘアカットの日なんてあるんだね。はい、
なんかね、1872年に東京府が女子の断髪禁止令を公布して、これに反対して、うん、女性たちがこの日をヘアカットの日というふうに制定したそうなんですけど、
うん、
はい、私髪の毛実は祈って全部無料で、
うん、なんと、
はい、
ただまたまたただ
でも、 もう切ってもらう約束もしてます。トリートメントもしてもらって、
すごいね。
そうなんです、お祈りして全部ただでやってもらいました、
ね、すごい、
はい、
ね、
その話をまた次回ラジオでもお話しさせていただきたいと思います。
すごい話が膨らむんだねこれから
はい、次回にじゃあ、
はい
はい
ね、本当に香里ちゃんのただの祈りを神様は聞いてくれたね。
無料のね、
はい、それでは最後の曲です。作詞作曲佐田京子さん、ダビデ前田さん、主イエスよ。
主イエスよ、あなたのため生きてゆきます。あなたの愛、あなたの恵みに心からの感謝捧げ、主イエスよ、あなたのため生きてゆきます。あなたの声、あなたの言葉に従いついてゆきます。十字架の愛によって許し受け、癒し受けた、その恵みは命に勝るゆえ、すべてを捧げ愛します。主イエスよ、あなたのため生きてゆきます。あなたの皆、あなたの栄光たたえよう、命の限り。主イエスよ、あなたのため。
それでは今日も私たちにお付き合いいただきありがとうございました。ゴスペル風の響きでは皆様からのお便りをお待ちしております。ホームページにあるアドレスまでぜひお便りをお寄せください。明日のパーソナリティはサトピーこと佐藤正弘さんです。
それではさようなら。